皆さんこんにちは。今日音楽のために、音楽夢のために遠くから来てくださって本当に感謝いたします。そのマリンバの音、私も初めて直接聞いたんですけれども、本当に素晴らしい音で、何か癒される、そういう気持ちになったので本当に感謝します。私は春日井教会の牧師であるチェ・テウムと申します。今日は本当に遠くから来てくださった方たちのために、また聖書のお話をしていきたいと思いますけれども、もし皆さんの中でそのサムソンとデリラというその映画をご存じの方がいらっしゃいますか。サムソンとデリラ、サムソンはよく聞くことがある言葉なんですけれども、映画にもなってありますし、またオペラにもあるそのサムソンとデリラのその話をしていきたいと思います。そのサムソンとデリラというオペラ、またその映画の内容というものは聖書の言葉でありますけれども、その内容を見ればサムソンは本当に力持ちであって大きな力を持っていましたけれども、しかし一人の女性に騙されて両目がえぐり抜かれて、最後にはその牢に囚われて、何か粉を生かせる、そのような役割を果たす人になったのでありました。しかし最後にサムソンに神様は大きな力を与えてくださって、その神殿の柱を両手でうわっと力強く押した時に、その神殿の柱が崩れて、その神殿にいるそのペリシテの人々がみんな殺されるようになる、その内容であります。しかし皆さん、そのサムソンとデリラの話の中で、そのサムソンが大きな力を持っていて、人よりももっとすごい力を持っていたにもかかわらず、なぜ一人の女性のに騙されて、その力を失ってしまい、また 両目を失い、また最後のその神殿で迎えるような運命になったのであるでしょうか。その理由は何であるのか。そのサムソン その人生を通して一つの教訓を学ぶことができますけれども、そのサムソンは自分がなぜこの世に生まれてきたのか、自分の人生に与えられているその時間の意味、またその人生の目的が何であるのかを彼は知っていなかったんですね。また彼は力を持っていましたけれども、自分が持っているその力をどこに使えばいいのか、それを彼は知らなかったのでありました。一言で言えば、自分の人生の意味と、またその目的を彼は知っていなかったのでありました。サムソンの母はもともと不妊の女であって、しかし神様が恵みを与えてくださって、そのサムソンをお産することになりました。そのサムソンの母は彼をナジル人として育てる、その約束をしたんですね。そのナジル人というものは神様にその人生を捧げる、そういう人でありました。サムソンが生まれた当時にはペリシテが治めていた時であったために、イスラエルの人々はそのペリシテの人々から本当に長い間苦しまれてきたんですね。多くの人々がペリシテの人々の中で苦しみを受けている。その中でサムソンが大きな力を持っていた、その理由はそのペリシテ人からイスラエルの旅立ちを助けるための力であったんですね。神様がサムソンに大きな力を与えた理由もその理由でありました。しかし不幸なことに、サムソンは自分に与えられているその力をイスラエルの人々を助けるためではなく、自分の欲を満たすためにその力を用いたんですね。またナジル人として守らなければいけないいくつかのものがありましたけれども、何かその死体に手を触れてもいけない、また違法の人と結婚してもいけない。しかし彼はそのナジルとしてのその方法を全く守らなかったのでありました。自分のためにサムソンはこの世に来られた理由、また神様が力を与えたその理由をどこに使えばいいのか全く彼は知っていなかったのであるんですね。ですから彼が持っているその力を自分の欲のために用いたのでありました。皆さんはどうでしょうか。皆さんは私たちの人生の意味、また私たちが生きているその目的を知っていながら生活をしているんでしょうか。私たちはなぜこの世に生まれて、なぜ 私たちは一日一日をどの方向に向かって進んでいるのであるんでしょうか。 オーストラリアのビクトル・フランクルという有名な精神科の学者がありますけれども、彼はユダヤ人として生まれて、世界大戦の第二次世界大戦の時に家族と共に強制収容所に捕らわれるようになりました。そこに収容されて、その地獄のような収容施設の中で彼は家族を失い、本当に悲惨なその状況を見ながら収容生活をしていたのであります。その中で彼が発見したことはありましたけれども、その収容されている人々の中で自分の人生の意味、またその目的を知っている人たちは、いくらその状況が苦しい状況があったとしても、その収容所の生活を本当に耐えながら自分の人生の意味と目的を失わずに、また病にもかかることなく、その自分の人生の意味を知りながら生活をしていたんですね。しかし、その自分の人生と意味を分からずに生きていた人々は、その収容所の中で耐えることなく簡単に命を失ってしまうことを彼は経験したのでありました。しかし、人生の意味と目的を持っていた人々は、自分の身だけを守る、そういう立場ではなくて、自分に与えられたそのパンを周りの人々に与え、また自分の人生の意味を周りの人々にその自由を与える、その平和を与える力を発揮していた。苦しみの中でもその自分の人生の意味と目的を知りながら生きていたことを彼は経験したのでありました。彼が収容所から出た後に話したことがありますけれども、命はすなわち意味を求める探求という、その名言を残しているんですね。その自分の人生の価値というものは、自分に与えられているその人生、その人生の時間、その本当の意味を正しく求めながら、それに従って歩んでいく、その意味であります。しかし、それと反対に、自分の人生と意味、またその目的を知らない人々は、いくら多くのそのお金があったとしても、いくら本当にこの世の中で力を持っていたとしても、その人生には本当に虚しさがあり、本当の喜びと満足を味わうことができなく生きていくことになるということなんですね。なぜそうなんでしょうか。それは私たちの人生の本当の意味と目的というものは、私たちが求めているそのお金、力、それが私たちが求めなければいけないその人生の本当の目的ではないからなんですね。しかし、サムソンはその大きな力を持っているにもかかわらず、自分の欲のために彼は人生を生きたのでありました。サムソンは自分に与えられているその力をどこに使えばいいのか、どんな目的を持って生きていかなければいけないのかを彼は知らなかったのであります。結局、彼は敵に囚われて、その両目を失い、また牢でその粉を引くような、本当にみともないその人生を生きるようになってしまったのであります。それは自分の人生の意味と目的を彼は失ったためであるんですね。今日も私たちが神様から与えられているこの人生の意味と目的、また私たち一人一人が担わなければいけない、また私たちが背負っているその人生一日のその使命がないであるのか、それを失って生活をしている人々が多くいるのであります。しかし、私たちが覚えなければいけないことは、今日のメッセージのタイトルでもありますけれども、まだチャンスがあることなんですね。私たちの人生にはまだチャンスがある、また私たちの人生にはまだ時間が残っていることであります。サムソンは騙されて両目を失い、力を失ってしまいましたけれども、しかしサムソンの髪の毛切られて力を全部失いましたけれども、その髪の毛が切られましたが、しかし髪の毛を再び伸びてきていたんですね。サムソンは少しずつ伸びてくるその髪の毛を見ながら、ああ、本当にまだ神様は私を見捨てておられない、また私を愛しておられる、そのことを彼は気づくようになったのであります。そして、自分が与えられているこの時間の中で、再び神様からのその使命を果たさなければいけない、そのことを彼は知るようになったのであります。その人生の意味、 とその目的は何であるのか、彼は再び思うようになったんですね。それでペリシテの人々が、多くの人々がその神殿に集まっていました。それでペリシテの人々はサムソンを見せ物として、本当に嘲笑いをしようとして彼を連れてきたのであります。しかし神様に対してのその信仰を回復していたサムソンは、もうイスラエルの志士としてのその働きを最後まで担いたい、そのために決心をするんですね。それで神殿の柱の方に行って、彼は神様に祈ったのであります。私の神なる主よ、私を思い起こしてください。神を今一度だけ私に力を与え、ペリシテ人に対して私の二つの目の苦しを一気にさせてくださいと神様にお祈りをするんですね。するとそのお祈りを聞いてくださった神様はサムソンに再び力を与えてくださって、そのサムソンはその力によって神殿の柱を壊し、その神殿にいる人々、そのペリシテの人々をみんな殺し、また復讐をしたのであります。サムソンはその人生の意味と目的を正しく知ることによって神様に用いられ、本当の彼が力を持っていたその意味を彼は人生の最後に発揮したのであります。私たちの人生の本当の意味と目的は神様のみあるんですね。私たちが目を上げて神様からのその使命を知るときに、私たちは私たちの人生の本当の意味、またその目的を発見することができます。今私たちが一日を過ごし、また私たちのその日常の生活の中でどのように行けばいいのか、また正しい方向はどこであるのかを神様は私たちに教えてくださるのであります。もし私たちの中でその人生の意味、またその目的を失い、また虚しく喜びを失って、本当の幸せは何であるのかなというような疑問を抱きながら生活をしている方がいらっしゃるのであるでしょうか。神様は今日の御言葉を通して、私たち一人一人に神様の計画があることを教えてくださいました。また私たち一人一人に神様は計画を持っておられ、私たちがこの世に生まれたその意味と目的を持って、私たち一人一人を作られたことを教えておられるのであります。人の目から見て、みっともない姿である、もう私が何ができるのかな、こんな知識を持ってこんな貧しいものが何の役を果たすんだろう、そういうふうに思うかもしれません。しかし神様は私たち一人一人に目的とその人生の意味を持って作られ、また私たちを守り、また導いてくださると約束し、また私たちと共にいてくださる方であります。そのイエス・キリストを信じて受け入れることによって、私たちが正しい方向へとその人生の道を歩むことができるのであります。私たちの人生の主人が神様であること、神様は私たち一人一人に意味と目的を持って守り導いてくださっていること、それを信頼して、今日の機会を通してそのイエス・キリストを知り、また神様の愛を深く感じる皆さんとなりますように、皆さんの人生の上で神様の豊かな恵みと愛、またそして支えがあることを主の皆を通して祝福いたします。では最後に、その神様の愛と恵みを知りたいと思われる方は、今日賛美歌の最後の曲でありましたけれども、この世の波風騒ぎという賛美を共に歌いたいと思います。本当に素晴らしい歌詞でありますけれども、このプログラムの後ろの方にその賛美歌がありますが、この世の波風騒ぎ、いざない刺激時も、悲しみ嘆きの嵐の胸にえすさぶ時にも、見舞いに集い祈れば悩みに去り、浮き湧きゆいざともにたたえ歌は、恵み深き主の皆。私たちの人生を守り、またどんなことがあったとしても私たちを支え、最後まで守り導いてくださるその神様が私たちと共にいてくださるのであります。その神様は私たちにその人生の本当の意味と目的を教えてくださります。その神様を思いながら一緒に賛美してみましょう。